Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。さて2017年本格的に年が明けてまいりました。今年初のゲストとなります今回のゲストなんですけれども、番組5周年の年にふさわしいお二人をお迎えをしております。今日のゲストこの方です。
つづり作りです。
つづり作り、
best variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、つづり作りのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
夏前に一度お越しをいただいて、
そうですね、
あの時は新譜を、はい、が出たよっていうのでお越しをいただきまして、うんうんうん、まあいい新譜で、
ありがとうございます。
ネオ派リズム、
はい、
ねえ、
は
い、バカ売れらしいじゃないですか。
バカ売れです ね、もうバカバカ売れてます
テンさん爆笑してますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
バカ売れの、男女デュオユニットでございますけれども、今日はですね、そのお二人の音楽を掘り下げつつ、
はい
はい、
そして番組5周年に絡めていろんな素敵なことがありますので、うん、その辺もちょっとお話しつつ、うん、楽しい1時間お届けしていこうと思うんですが、そうは言いつつも綴り作りのことをまだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、ちょっとまあ活動、どんな活動をやってますとか自己紹介とかそういうところをお願いしたいなと思うんですが、ムンブさんからお願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、私、はい、綴り作りのピアノとボーカルを担当しておりますムームと言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、パーカッションを担当しているテンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でムムさんがボーカルと鍵盤、
はい、
そして、テンさんがパーカッション、
はい、
というピアノとパーカッションのユニットってなかなか珍しいと思うんですけど。
そうですね、あんまり、うん、
周りにいらっしゃいますか。
まあ、ユニットではあんまり見たことないですね。
ちょっと思い浮かばないですね。
なんかそもそもはそのテンさんからムムさんにこう最初一緒にやりませんかみたいな声をかけてみたいな、
はい、
まあ、半年前のやつに結構その辺詳しく言ってると思うんですけれども、
はいはいはい、
見ました僕はあのテンさんが最初ムムさんに送ったであろう
見ました
あの動画
もうやばいですよ ね。
でも見ててすごいこう自分もなんていうんですか、瞑想の世界に入っていけるんですよね。なんか
あのなんかヨガに近いですよね。
そうなんかすごい精神世界の何かを見せられているような感じがして、う
ん
う
ん、まあ、そんな大層なものではない。
いやいやいや、でもちょっとぜひ皆さん見ていただきたいんですけども、
う
ん、
ぜひ見てください。
YouTube に上がってますので、なんかねその若干こう宗教的な匂いを感じました、
う
ん、
そうですね、う
ん、突然ね話しかけられてミクシーのねメッセージ
はいはいはい、
でこれを見ろって言われて、うん、クリックしたらあれが流れる。もう本当皆さん見てください。何とも言えない気持ちになります
でもそんな出会いから 今何年目でしたっけ、つづり作りは。も
う6年目ですかね。
6年目、
はい、
6年間こうねいろいろ、まあ、デュオでやってくるってなるといろいろあるじゃないですか。なんかこうちょっとそこなんとかしてよみたいな。
あ、割と逆にどんどんこうお互いの 定位置が分かってきますね、
うん、もう逆に波を越えて、
はいはいはい、
今そんなには言わないよね。
言わないですね。割り切る場所は割り切るしみたいな、
まあ、ここだけの話、こう解散危機みたいなのはあったことはないんですか。
解散危機、
あれはやばかったなみたい
な。あ、そんな決定的なことはないですね。
あ、じゃあまあベース中はよく来ているっていうことですよね、
うん、
そうですね、
うん、
素晴らしい、
おかげさまで。
あの逆にあの普段からベタベタ話しているわけではなくて、はい、割とフリーズドライな感じで。
フリーズドライってなんだ。
フリーズドライして、だけどライブで新鮮回答みたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう
そうなんですね。
そう、普段になったらフリーズドライ。
じゃあそのリハとかライブとかの時以外はそんなにこう密にコミュニケーションを取らない。
コミュニケーションそんな取らないですね。
そうですね、普通にライブがないと 1,2 週間何にも連絡ないとか。
へ
ー、ありますね。
それでもなんかステージに立ったら、まあ、瞬間的にじゃないですけど、わってなるんですけど、
そうなんですね、
イエーイってなってなんですけど。
いや、分かってるなって思いますよね。もう
分かってるな、
この私の呼吸が毎回ちょっとずつやっぱり生ものなので、ライブ違うじゃないですか、
はい、
で基本的にはあの私に合わせてくれるので、今日こういう雰囲気でまたちょっと中学やってるけどこの人ついてくるなって思うんですよね。
それムムさんの顔色を見て天さんは判断をしてやってるんですか。
そういう時もありますし、うん、逆になんかあこっちが引っ張ってる感じになってるけど大丈夫みたいな感じの時もありますし、割とそういう時になんか臨機応変に対応してくれたりするので、
うん、お互い
助かってます
ね。ね、お互いの体調を気遣いながら。
そうそう、いいユニットですよ。
人間だからね、それは気分が乗らない時もあるじゃないですか。
あるある。
でもそれでも今日ちょっと天さん機嫌悪そうだからみたいな。機嫌悪いってことはないですかね、別に。
機嫌悪いことはないですね。
なんかちょっと今日落ち込んでそうだからみたいな。
落ち込んでそうなライブって。
ライブ会場ではそれやらないよね。
あ、そうですか。
ないですね。
アップダウン、2人ともあんまりアップダウンない方ですか、そういう。
ライブではもう基本的にはもうずっとその一定のなんですかね、ゲージを保つというか、一定以上のゲージを保つというか。
じゃあもうそのステージに上がる前結構なんか嫌なことがあったりとかしても、ステージに上がったら私はムムよ、
そこはそれ、それはそれみたいな感じにはなるかな。
あ、もう自分が楽しまなきゃ意味がないなって思ってるので、なんかそこは誰のためとかクオリティを保つとかそういうことではなくて、
はいはいはい、
自分がだってアーティストって自分が楽しまなかったらダメですよね。もうだから、
素晴らしい。で、あの8月でしたっけ、あの YouTube ライブで配信をした、は
いはい、お世話になりまして、
6周年記念でしたっけ。
そう、あれ5周年を締めくくる
満5周年
満5周年って
感じの、
はい、
YouTube ライブで、まあ、ネットのネットテレビの生放送みたいなのに僕を MC 役で呼んでいただきまして、
はい、もうおかげさまで本当に。
いや、あれ6時間ぐらい生放送やってましたか。
そうですね、
あれは楽しかったですね。
楽しかったですね。
楽しかった。僕とムムさんがまさかの一緒に台所に立つっていう。
そうそう、
もうね、男としての夢が実現した瞬間でした。
またまた。
何作ったんです、なんか、煮物とか。
母さん煮です。イカと大根の母さん煮って言ってましたね。
よく覚えてますね、うん、
あとオムレツ、納豆オムレツ、
納豆オムレツ作りましたね。納豆オムレツも作りました。
あと何でしたっけ、
んとベルサイユ風豚のどうのって言って、豚とチーズと、
豚とチーズありましたね。
なんかそうです、それムムさん作ったんでしたっけ。
そうで、テンさんのチーム、テンさんも作りましたね。
そう、作りましたけども、
チームも美味しいの作ったんですよね。
ハズレ食材ばっかりでしたけど。
グリコ当たってなかったですけど。グリコじゃない、
何だっけ、
何でした、甘い、まあでも甘い、なんかそういうグリコ的な、
そう、駄菓子がね、
甘いものを、
まさかのなんかクラッカー駄菓子みたいなのが当たっちゃって。
そうだそうだそうだ、それぞれ食材が決まってたんですね。なんかこれを使わないといけない
みたいな、カッパエビセンとかね。
そうだ、それでこうどっちがいいかみたいなのを決めようぜみたいな、そういう企画だったんですけども、あのまだ多分 YouTube で見れますよね、
はい、
見れますね、
はい、
面白いのでね、
だいぶ長いんですけど、年末年始のちょっとお時間が空いてる時に、
う
ん、
そうですね、
はい、その辺のテレビより面白いと思うので、うん、そんなん言うとまたテレビ屋さんに怒られる、うん、はい、ぜひ見てみていただければと思います。ぜひぜひ。さて、そんなつづりさんの曲をそろそろお届けをしていこうと思うんですけれども、まずはイカロスというナンバー、これは最新のアルバム、
はい、
ネオハリズムから
でございますけれども、イカロスってどういう意味なんですか。
イカロスはあのギリシャ神話のイカロスです。
神様、
ですね、神様、いや、 神様ではないんですけど、うんうん、あの塔に閉じ込められて、
はい、
そこから脱獄するときに、うん、牢で固めた鳥の羽をこう背負ってですね、
はい、
そこから逃げ出すんですよ。
ほう。
で、高く飛んではいけないよって言われるんですけど、あまりの気持ちよさにこう高く飛んでママと太陽に牢が溶けてしまって、
うん、
翼の、
うんうんうん、
墜落死してしまうっていうお話なんですけど、なんかねそれはね、なんだろうなんで曲にしたかっていうと、
うん、
こう自分が一個音楽で字を固めなきゃいけないって、
はい、
考えた時に何かを頑張るんだったらその代償を払う覚悟をしなきゃダメだなって思って、
も
う翼がたとえ牢で焼かれて落ちて死んでしまっても構わないっていうぐらいの情熱を注いで音楽をやろうって思ってこの曲を作りましたね。
命をかけて音楽に取り組んでいこうという、うん、
はい、
まあ、覚悟の表れみたいな、
はい、
ナンバーなんでしょうか。お届けをしてまいりましょう。綴り作りでイカロス。
The best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバー、綴り作りのお二人でイカロスというナンバーでした。攻撃的ですよね、テンさんのパーカッション。
ありがとうございます。
なんかググッと圧力があるんですよね。なんか僕らが多分、まあ、ぶっと素人ですけど、僕らがカホンを叩いたらなんか遊んでるみたいな音しか出ないと思うんですけどなんでしょうね、あの刺さるような音。
そうですね、音のその出し方はすごいこだわってやってますね。
どういうその指の角度とかそういうテクニック的なことなんですか、それともこう精神論というか。
そのいや精神、まあもちろん精神論もあるんですけど、合理的な、うん、基本的に僕合理主義者なんで、うん、その花本がよく鳴るスポットっていうのを自分のスイートスポットっていうんですけども、はい、そこを毎回的確に当てるようにとか、
は
で力加減でこれぐらいだとこの音圧で出るとか、うん、その自分の中でその割合を決めてやってますね。
じゃあもう数値化するじゃないですけど、うん、同じところでここをこの強さで叩けばこの音が出るみたいなのを。
そうですね、もう数値化してますね。
研究しまくってみたいな感じ。
それはありますね。
筋トレとかもするんですか。
筋トレはしないですね。硬い筋肉良くないんですよ。
え、あ、そうなんですか。
そうなんです。柔らかくないといけないので、筋トレをするとなんていうんですかね、音が硬くなってしまうので、
スナップが効かなくなるんだ。
そうですね、そういうのも、うん、あと逃げる力とかも硬いと力が逃げなくなるので、そのまま吸収してしまって詰まった音になるっていうんですかね。
へー、すごい。
なんか今初耳だなみたいな感じでそういう疑問は投げかけないんですか、二人の間では。
いや、話さないですよね。
話さないね、
はい、ちょっと花本叩いてみたりとかしないんですか、ムムさんが。
ふざけてポンポンするときはありますけど、それで仮にてんちゃんがいやだからここは違くてって教え出したらうるせえってなっちゃうんですね
プロじゃねえんだ私はみたいな。
そう上達しようと思ってやってるわけじゃないみたいな。
遊んでるんだみたいな。
そう、
まあ、なるほどね。
それは分かってるので一日中言うことはないですけど、
ね、なるほどね、
はい、
いやいや二人の間でそういうのがあるのがちょっと安心しました
本当
意外にビジネス大学なのかなってさっきちょっと思ってしまったので、ね、なんか。
ああ。
でもあれですよ、一通りお互いを分かり合った上での。
まあそうですか ね。なるほど、
うん、
でも親友みたいな感じですね、
うん、
なんかもう、
うん、
そうですね、
2,3 週間会わんでも全然また普通にそこに戻れるみたいな、
うん、そうですね、
ですかね。そんなお二人にですね、ちょっと番組から無理なお願いをしまして、
はい、
来月2月の4日の土曜日なんですけれども、
うん、はい、いや楽しみ。
ですね、番組が5周年なんですね、この3月末で、うん、満5年なんですけれども、はい、番組をちょっと祝っていただけないだろうかと。まあ、要は端的に言うとノビーの5周年を祝いに来てくださいっていう。
祝いますよ、それはもう。
これね、言いにくいですよ、私ね、誕生日で30歳になるの、みんなで祝いに来てみたいな感じですよ、イメージ。
いや、もう逆にすでに僕らやってますからね、のびさんに対して
確かに
祝いに来いよと。
そうですよ。
そうだ、5周年祝いましたもんね。
そうですよ、
この間
もうお返しとばかりにここは
ありがとうございます、
はい、盛大に祝わせていただきたいなと、
盛大に祝っていただく、DJ のビーズアニバーサリーライブ、
はい、
というのがですね、2月の4日、銀座の東京銀座のヤマハホールで、 開催をされることになりました。
今ここにフライヤーありますけどすごいですよね。これ
すごいホールなんです。
いやぜひ見てほしい。これは
本当にその木がですね、それこそなんかどの楽器か分かんないですけど楽器に使うような木で内装を全部組んであって、
そうなんですか。
だからクラシック用のそもそもホールなんです、うんうんうん、なのでもう全然生声でちゃんとした歌手の方なら響くぐらいのお客さん満席入っても響きますっていうホール。
素晴らしいですね。
で逆にひょっとしたら普段ライブハウスで慣れていらっしゃる方々はちょっとやりにくいかもしれないっていうぐらい響くらしいです。なんかホールの方によると。
あ、そうなんですね。わあ楽しみだ。
でもそれだけ生の音が通じるってことですね。
通じるっていう
お客さんに届くというか、
はい、
本来ならばあれですもんね、生の音を聞かせたいわけですから。
そういうホールです、で今回は一応電気の力は借りますけれども、うん、限りなく生音に近いイメージで作ってくださいというのはお願いしてありますので、はい、素晴らしいアコースティックライブになるんじゃないかなと。
いや楽しみ
思っていますよ。
楽しみですよ本当に。これは
で今回6組
はい、
アーティストに出演をして6人も祝いに来てくれるっていうのがねありがたいなっていうところなんですけれども、うん、飯窪沙織さん、木下直子さん、河野圭介さん、高田理音さん、橘彩香さん、そしてつづり作り
ありがとうございます。
最後、ね、
そしてつづり作りたまたま50音順に並べるとそうなったっていう。
なるほど、
うん、そうなんですよ。
あ、本当だ。
そうなんです。
意外に「つ」なのに最後なんですね。
他行までしかなかったっていう本当に素晴らしいホールでして、で今回はムムさんは鍵盤を、
はい、
グランドピアノを弾いていただくんですけれども、はい、そのグランドピアノがですね、まあ、ヤマハホールですのでヤマハさんの最高峰のグランドピアノを弾くということなんです。で僕ちらっとカタログ見たんですけど、なんかすごいたくさんゼロが並んでたのでちょっとしたマンションが買えるぐらいの値段です。
うわ
ー、あーなるほど。
ちょっとしたマンションが買えるぐらいの値段のピアノをですねムーンさんが
弾かせていただくんですね。
弾いて、
うん、
でそのすぐ横でテンさんの
そうですね
パーカッションが
火を吹く、
火を吹くんですねピラピラピラピラいきますからね。
行ってみたものの、
ちょっとピアノまではちょっと火は
そうです
ね来させないでくださいね。
ちょっと消火器だけ用意しておくんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
マンション変えちゃうぐらいなんで
常に常備していただいて、
むしろ消火器叩くぐらいの方が面白いかもちょっと遊びトイレ
で、ね、そうですね、
はい、
やっぱりその辺も組み込んでいかないと。これからは
ぜひぜひエンターテインメント性をね
はい
当日はお二人で出られるっていう感じでいいですかね。
はい、
サポートを、はい、お二人で。
そうですね、
やった、結構広いステージなんで、
うん、
楽しみです。なんか2人がどこまでこう大きく見えるかみたいなのが、
僕たちも本当楽しみですこれ、ね、今年本当 に今年ですよね。もう
今年です、今年です、
はいはい、こんなに大きいイベントでいきなりスタートさせていただいて、
いやいやいや本当につづりさんクラスのアーティストにお越しいただけるなんて祝いに、
いやいや
ケーキとかいらないですからね、僕は甘いものあれなんで。
あ、そうですか、
はい、ビールで大丈夫です。
あ、ビールです、わかりました
決まっちゃった、
そうなんです。なので2月4日、
はい、
ヤマハホールにお越しをいただきたいなと思っております。
はい、
初めてですよねお二人とも。
初めてです。
初めてです。
以前マウントレーニアホールでホールでワンマンライブは、
うん、
去年か
そうです、ね、
されていると思うんですけれども、まあ、同じぐらいのキャパというか、
うん、
収容人数としては同じぐらいなのかな、300、
そうですね、同じぐらいですね、
はい、ちょっと毛色の違うホールで、クラシック用のホールでまた別の綴り作りを見られると思いますので、
はい、
ぜひチェックをしに来てください。でその他のアーティストもすごく素敵でですね、多分綴りさんを好きな人は他のアーティストも全部好きになるんじゃないかなっていうぐらいのラインナップでお届けをしたいと思いますので、ぜひ最初から最後までお越し、座っていていただければと思いますけれども、ね、2月4日の5時スタート17時の開演でございます、30分前に会場なんですけれども全席指定で、させていただきますので、ちょっと遅れてきてもお席はちゃんとあります、
うん、
そして、約3時間かな、8時前後には終演という予定でございますので、ぜひ、お時間作ってですね、東京銀座までお越しをいただければと思います、
はい、
ぜひぜひ。
冬の銀座の夜は綺麗ですよ。
うーん、
そうですよね、
いいです。だから終演後 ね、すぐ隣に日本最古のビアホール銀座ライオンっていうのがありますので、
うんうん、
ヤマハホールでいい音楽を聴いてビアホールでみんなで打ち上げていただくとかね、
あ、かぶいちゃってね、
いいんじゃないかな、
じゃないかな
と思います。
魅力たっぷりですね、
ぜひぜひそんな夜をお過ごしいただければと思います、今日はこの後ずっとその PR をし続けますけれども、
はい、もうどんとこいですよ。
そんなヤマハホールで演奏するであろう曲を ちょっとまだ最終決定はしてないんですけれども、
はい、
する可能性が非常に高い曲をですね、お届けをしていこうと思うんですけれども、はい、どんな曲をやっていただけるんでしょう。
去年ですね、リリースされましたネオハリズムの中から一曲で、うん、丘の上の家という曲があるんですけれども、
はい、
これをライブでもぜひやりたいなって思ってます。
この曲僕もこの間多分 YouTube 配信の時にされてて、うん、目の前で聞いたんですけど、
はいはいはい、
本当に素敵な曲なんですよね。
ありがとうございます。
大好きな曲です。
ポップなメロディーなのに歌詞が切ないんですよね、
う
ん、
お
それがなんかこうこのギャップにちょっと胸がギュッとするというか、うん、僕初めて聞いた時、ムムがやっぱり作ってるんですけども、はい、初めて聞いた時すごいなと思って聞いてました。
胸キュン系の曲でございます、うん、ぜひ皆さん お聞きいただければと思います。お届けしてまいりましょう。つづり作りで丘の上の家。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをいたしましたナンバーが綴り作りで丘の上の家というナンバーでした。この曲僕好きでね、なんかもうムムさんのそのボーカルのなんていうんですか、音域にバシッと合ってるような気もするし、パーカッションも気持ちよさそうだし、
ありがとうございます。気持ちいいですよ。
やってる方も気持ちいいんですか、やっぱりこの曲。
気持ちいいですね。もう最後のサビはもう勝手に笑顔が溢れますね。
そうそうすごいですね。
もうエモが溢れてしまって。
エモが溢れる。エモが溢れる。すごいな。いやいや、なんかこれできた時ってよっしゃできたみたいな感じだったんですか。
ね、いやでもすごい短い時間でこれパッと出てきたんですよ。だから30分ぐらいなのかな。
え、あ、そうなんですか。
はい。だけど、まあもちろんその工程でどういう曲にしようかな、まあ、こういうこと歌いたいんだよなぐらいのこう悩みっていう、悩んでる時間のスパンは長いんですけど、はいはい、いざピアノでに向かってできたのは30分でしたね。
なんか名作に時間はあんまり関係ないんですかね。
まあ自分で言うのもなんですけど名作ですよ。
名作ですね。あ、じゃあもうできた時に手応えはあった、うん、いいのできたなって。
だいたいやっぱり自分が作っててハマると泣いちゃうんで、
うん、
これはもう泣いちゃいましたね。
泣いちゃもう天さんをギャフンと言わしてやるぞみたいな。これでも最初持ってきた時に、あ、いいねってなったんですか。
あ、でも最初持ってきた時、はい、どうなるかなって逆にちょっと心配は。
二人合わせてみた時に、
うん、どうしよう、これどうやったらもっと良くなるだろうっていうようなことは考えました。でアレンジがもうどんどんぴったりはまっていって、うん、その思ってたことの何ていうんですか、斜め上を、さらに斜め上をみたいな感じになっていったのがすごい印象的な曲でしたね。
どんどん化けていったよね、さらに、
うん、化けてきましたね。だから最初の印象とはもう全然違う曲になりました。
そうなんですね。
2人でやったベーシックなものは一緒なんですけど、はいはいはい、その後に乗せていくものとか、バイオリンだったり、そのコーラスだったり、
バイオリンがまたいい仕事してるんですよ。
やっぱバイオリンいいですね、はい、なんかちょっとそのカントリーっぽさも醸しつつみたいなところで、まあ、カントリーっぽさじゃないな、あのクラシックの、そういう自然の情景が浮かぶような、うん、メロディーでもあり、うん、なんかすごくいいなと思いますし、
ね、牧歌的なんだけれども、
う
ん、
いい言葉ですね、牧歌的。そうです。僕が言いたかったの
はそれです。ありがとうございます、はい、よかった。そうそうそう、でもそれでもやっぱりこう現代の人に通じる繊細なこう感情とかも、
うん、
なんて言うんだろうな、現代的な表現っていうのも入ってるし、まあいいですね。
つづり作りのお二人をお迎えしております。2月4日ヤマハホール、銀座ヤマハホールを貸し切りまして、
うん、
DJ のウィズアニバーサリーライブということで、番組の放送開始5周年をお祝いをするイベントにつづり作りのお二人に出演をしていただくことになりました。
はい、
でも本当にこれだけのクラスのアーティスト6組を出ていただくことになりましたので、
うん、
まあ、順番が難しいんですよね。
あ、なるほど。
普通のこういう何人か出られるライブとかだと、こう、うん、鳥がこう一番ベテランだったりとかっていうのがあったりするじゃない。でもみんなベテランなんで、なんか、うん、もう単純に僕が DJ として、うん、ラジオでこの6人の曲をかけるとしたらこの順番でかけるだろうな。
そうですね、
っていう視点でもいかざるを得ない。
いや、もうそれが一番大事ですよ、まあ、
だってノビーさんの5周年なんですから。
本当だ
ね、 そこはのびさんがやりたいようにもう、う
ん、もうもちろんもちろん
いいんですかそんなこと言っていただいて。
もうなんだったらね、オープニングアクトから私たちやりますよ。オープニングアクトから鳥までなんかそれ出過ぎだよね。
出過ぎだね。
ずっと後ろにいるみたいな。ハイボレーみたいな。
なんか常にいるけどあれはなんだみたいな。
人の出番になってもいるみたいな。
それはあとちょっと違うな。
なんかのど自慢みたいな。
終わったら座って待って
。
木下直子ちゃんの一番大好きな歌詞の部分になったらおもむろに歌い出しちゃう。
イエーイ。後ろでやってるみたいな。
ますますのど自慢ですね。
完全にもう振りのねこうトレーニングまで入ってみたいな。
いやでもその曲順じゃないですけれども、うん、きっとすごい素敵なバランスで当日 やっていただけるんだろうなっていうのがあるので全然その辺には不安を感じてないです。
あ本当ですか、
はい、
なんか期待に応えられなかったらごめんなさい。
いやいやいやいや
いやでも本当に特別なホールです、うん、なかなかポピュラーのアーティストがこういう形でね、うん、何組も出るっていうのがないらしくて、
うん、
こういう形式のライブって結構初めてぐらいの勢いらしいんですよ、ヤマハホールさんとしても。
そうでしょうね、
はい、普通はそのワンマンライブ、
うんうんうん
まあ、結構クラシックよりのワンマンライブが多いので、
はいはい、
なかなかねこういう形式でっていうのはなかなかないですけど面白いですねって言って支配人の方がおっしゃっていただいたのでぜひちょっとねギャフンと言わせていただきたいなと思って。
いや楽しみ、
ね、
はい、ぜひとも僕は満席の皆様に祝っていただいた、いただきたいと思っているので。
そうですね、
はい、今つづりを見に行こうかなどうしようかなって迷っている方がいれば今からムムさんが語る言葉で多分もう来たくなってしまうと思うので、
ヤマハホールに来てくれたら当日は私のエモーションが普段の100倍ぐらいになってますので絶対後悔はさせない熱いライブをお届けします。
ここでしか聞けないライブ、
うん、
間違いないと思います。本当にあの響きで綴り作りを聞ける機会って、ね、まあなかなかないと思う
ので。そうです。それにほぼ生音に近いようなバランス で、ね、その音響もされるということなので、それのバランスでこの会場の広さ、
うん、
まずないですよね。
ぜひぜひお越しください、
ね、お越しください、
はい、体感できる音楽を、
はい、その他のアーティストも、基本アコースティックというか、まあ、エレキはほぼ入らないと思いますっていう編成でお願いをしておりますし、うん、ピアノ弾き語りギター弾き語りっていう方も多いです。ですのでね、なかなかプレミアムなライブになると思いますので、
はい、
ぜひ遊びに来てください。そしてこの日はですね、番組からの まあ、お知らせというか4月以降の番組についての お知らせなんかもちょっとできると思いますので、まあ、その辺もね楽しみにしてきていただきたいのと、限定番組グッズ初めて発売しようと思っております。これはですね、
おめでとうございます。
何とはまだ言いませんけれども、
はい、
誰か欲しいのかちょっとわからないっていうぐらいのかなり限定数を作りまして発売をしようと思っておりますので、
楽しみ、
はい、ぜひこれを怖いもの満たさで来ていただきたいなっていうのがあります、
はい
はい、そしてお越しいただいた方に全員に、ステッカー、番組ステッカーをお配りしますので、うん、これもですね楽しみに持って帰っていただければというふうに思います。
はい、
はい、さあそして綴り作りさんのライブが1月の12日にもあるということで、
はい、
これが、ストロボカフェ北参道です、
はい、
そうですね、はい、
はい、いいところ、なんかおしゃれなところですよね、なんか、はい、
真っ白の空間で、
真っ白でなんか色とりどりのソファーがたくさんあってみたいな、
うん、そうなんですよ、かわいい、
かわいいところ、うん、ワンマン的な感じですか。
いや、これはいろんな対バン形式でいろんなアーティストさんが出られるんですけども、ストーブカフェさんが一応のアーティストが揃っているということで、ぜひぜひ。
すごいじゃないですか、
はい、
しかも距離近いですからね、あそこ
近いですね。
そうだから1月12日にストロボカフェで見た上で、
うん、
2月4日見ていただくとなんか別の色の
そうですね、
綴り作りが見えてくるかもしれないですね。ぜひぜひ1月12日ストロボカフェ北参道のストロボカフェにお越しをいただければと思います、
はい、
チケットはどうしたらいいでしょう。これ
チケットはこれは綴り作りのホームページからか、もしくはもうストーブカフェさんに直接綴り作りさんを見に、
はい、
予約したいですみたいなことを言っていただけたらそれで通りますので、はいはい、
ありがとうございます。続いてお届けするナンバーが、これも当日演奏の可能性が高いのではない か、
ね、
か
高いですね。
ツバメという曲、
はい、
僕この音源を持ってなかったんですけども、どういうナンバーでしょうか。
ツバメですか、
うん、
じゃあてんちゃんから。
僕からですか。作曲者が言うんじゃないですかこれ。
なんだこの譲り合い。
いや、ツバメはなんだろう、やっぱり私たちの、変わるきっかけになったような代表的な曲で、なんだろうな、綴り作り もう一番尖ってる部分が、うん、もう前面に押し出された、うんうんうん、こう一曲に集約された感じですね。さっき聞いていただいたイカロス も、
はい、
もそうですけど、イカロスみたいな曲ができるようになったきっかけはやっぱりこのツバメにあるんじゃないかな。なんだろうな、痛々しいぐらい青春のトゲとトゲが刺さった心みたいなのをですね、リアルに表現したとか、言葉を尽くして音楽を尽くして、うん、作った一曲ですかね。
じゃあ綴りの転機になった。
そうですね、うん、もう2年前ですけど、うん、今でも大切にね演奏して歌っていただいてる曲ですね。これはすごい素敵な曲だと僕は思っています。
お届けをしてまいりましょう。綴り作りでツバメ。 The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをいたしましたナンバー、綴り作りでツバメというナンバーでした。ちょっと綴り作りの一つの転機になったナンバーと、
うん、そうですね、
お楽しみいただけたんでしょうか。
はい、
当日ヤマハホールでこれが聴ける可能性が高い。
はい、
高いですね。
ございます。尺がねそんなに長くないので、あの6人、うん、ロック見てますので、
うん、
ギュッとこう凝縮していただいて。
そうですね、ギュギュギュッと、
ギュギュギュッと
生絞りで、
生絞りで主演後はもう綴りの物販の前の列が引きも切らないっていうような
もう熱いライブをお届けします。
すごい上等の何ですか、お餅がビヨーって伸びるぐらいの列がなかなか切れないみたいな
お餅で表現された
ちょっと季節
柄ね。なるほどね、そうですね、
すいません、はい、
いえいえ、そ
ん
なでもないです、
はい、大してうまくもなかったですね、
はい、美味しいですよ美味しい美味しい
というわけで、つづり作りさんも出演していただきます。2月4日ヤマハホールの、番組5周年記念イベント DJ のビザアニバーサリーライブ、番組ホームページでチケット発売中でございます。私のサイン入りのお礼状とともにチケットを郵送いたしますので、
うん、
ぜひこちらでお買い求めをいただければと思います。
はい、
ホームページ http://e-nobby.com/nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。さて DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございましてですね、のびに聞けというコーナーなんですけども、
うん、
もう今まで、たくさん質問させていただきましたので、逆に僕に何か質問をしてくれよっていうコーナーです。
うんうん、
で僕は何を聞かれても回答拒否権がない、コーナーなんですけれども、
はい、
何でもどうぞ。
いいですか、聞いちゃって。
おー、いいですね、はいですね、はい、
そうしましたら、はい、のびさん番組これで5周年ということで、うん、
はいはいはい、
あの始めた頃、
うん、
もうこの番組を始めた当初の思い、うん、過去ですね、
はい、
そして現在5周年を迎えた現在、そして、うん、おそらく10年目10周年も迎えるであろう未来の視点、それぞれの視点思いを聞きたいなと、はい、こうなってるであろうとか、こうだったなとか、そういう思いをちょっと聞きたいなと思います、う
ん、ギュギュッとコンパクトにいくとですね、
はい、
あの番組を始めた時そもそも 何がやりたかったかっていうと、別にあのこういう言い方したらあれですけど、音楽が前提ではなかったんですね、番組を始めた時は。何がやりたかったかというと、スマホでダウンロードがいつでもできる、いつでも聴ける番組を作りたかったんです、
うんうん、
でも電波、ラジオ持ってますか。
持ってます、持ってます、
持ってますか、
はい、
本当ですか。結構ラジオ持ってる人が少ないんです今。
今ね、
ラジオの受信機を持ってる人が。
そうか、そうですよね。
そうなんです、だからみんなも電波でラジオを聞くっていう層がなかなか少なくなってきてしまっていて、うんうんうん、特に若い世代の方、うん、そこに届けるラジオ番組を作りたいと思ったので、でもそのなんかトークだけ切り出してなんかそれ用に編集してみたいなのはしたくなかったんです、
はいはいはい、
放送したものをできるだけそのままあの聞いてもらえるような形にしたかったので、
うん、
いわゆるそのインディーズアーティストの方々だと、
うん、
本人の OK さえ取れば、うん、ネット配信にも使わせてもらえるケースが多いんじゃないかと、
う
ん、
なるほど、
いうところからスタートをして、
はいはい、
要
は
その全部ネットで聞けますっていうことを売りにした番組、
なるほど、
をやりたいっていうところで今の切り口の番組が始まったんです。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、それでいい、E-
のみ、そうです、そうです、
なるほどね、
そうなんです、
そこに E がかかってくるんですね。
で当時ラジコとかって、まあ、走りであったんですけど、
はい、
でもそんなに広がってなかったんですよ、
うん、
でも今やもう1週間分 過去のやつ遡って聞けたりするじゃないですか。
そうですね、
もうラジオの全番組もうすごい自分が夢見てた世界が今実現しているので、うん、考えてたことは間違ってなかったなっていうのはすごい自信に今なってますね。で、最初の月って700ダウンロードしかなかったんですけど、はい、今月どうでしょう、10万いくかどうかぐらいの結構
いい
感じのところまで来ていただいてですね、
素晴らしいですね。
固定リスナーがやっぱ3万人ぐらいいてくださるっていうのがすごい今自分の糧になっていて、
素晴らしいですね、
うん。で10年を迎える頃にはやっぱりもっと広げたいっていうのもあって、うんうん、まあ、数字だけじゃないんですけども、やっぱり1ヶ月100万ダウンロードっていうのを目指したいなっていうのが一つと、音楽だけじゃなくてもいいのかなって6周年からはちょっと思ったりしてます。
なるほど。
正直つづりづくりさんクラスのアーティストを毎週毎週呼ぼうと思うとどうしても被るんですよ。
あ、
同じ方に何回もお越しいただく、それほどそんなにたくさんいないんです。
そう言っていただけるとすごい恐縮ですけど、
すごく嬉しいけれども、はい、確かにそれは切実かもしれないですね。そうなんです
よ。でリスナーさんからしてもまたかって言われたらやっぱりつづりさんもに対しても申し訳ないし、ね、新たなファンが当然ここでできるっていうのはありがたいことなのかもしれないですけど、うん、やっぱリスナーってある程度固定なので、
はいはいはい、
また綴りか今回はいいやって言われるのはすごい悲しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だったら年に1回ぐらいでその、足りない部分を何か別のコンテンツで埋められないかっていうのをちょっと今考えて、
なるほど、
それを2月4日にちょっと発表できるのかな
と
気がしております。
もうすごいですね、もう頼りがいがありますね兄貴。
ひょっとしたらごめんなさい、4月から打ち切りですっていう話になるかもしれないんでそれは分かんないですけどまだ確定はしてないのであれなんですけど、でも4月以降の番組のことは4月以降にならないと僕は基本的に喋らないので、
はいはいはいはい、
いち早く情報を、
なるほど、
仕入れるという意味では
2ヶ月も早く、
そうですそうです、2月4日ヤマハホールにお越しをいただきたいと思います。なぜかそれはもう冒頭で僕喋ろうと思ってます。
おお、
いやでも冒頭でなんかその発表あったらすごいですね、も
う
一気にみんなの、あのテンションが上がっちゃいますね。
上がるのかな、
上がっちゃいますよ、
上がりますよ、
マジかみたいになったらなんか下が
る、ね、いやいやいや、
ならないならない、
伸びマジかみたいな、
逆にそこでねなんかこう、うん、ファンの厚さが見えるんじゃないですか。
そうですね、
はい、
だから伸びファンにはぜひ集結をしていただきたい、
はい、
ぜひその他のアーティストのファンぜひ、今前から順に埋まってきてまして、もう最前7列か8列目まではもう埋まってます。
わお、
2階席もちょっとずつ埋まってきております、
うん、すごい
ので、
す
ごい、ぜひソールドアウトを目指していきたいと思っておりますので、
頑張りましょう、は
い、少しでも多くの皆様、一人でも多くの皆様にお越しをいただきたいと思っております、
はい、
ぜひホームページからお買い求めをいただければと思います。 http://e-nobby.com e-nobby.com で、チケット1枚3000円で販売をしております。
安い、
うん、
ヤマハホールで、うん、自分で言うのもなんですけど3000円は
安いですよ、
破格です、
破格ですね、
破格です。
しかもこんなにアーティストがね出て、
そうなんです、う
ん、みんな一流のアーティストっていうね、うん、
チケット皆様のアクセスお待ちいたしております。
はい、
ラストのナンバーですが、ハイゼンベルク、これも前最新のアルバム、
はい、
そうですね、ネオハリズムの中から
中からですけども、これは MV、はい、ミュージックビデオもあって、
はい、
なんかムムさんが幻想的な感じでね歌ってるんですよね。なんか
なん
金の斧ですか銀の斧ですかっていう女神さん、なんかそういう感じのビジュアルなんですよね
確かに、ムムさんが、
そんな感じでした ね、
ね、
うん、
これはどういう曲ですか。でも
これは、うん、そうですね、すごく私らしさを前面に出した、うん、もうユニットの中でやってこなかったぐらい自分っていうものを、うん、ぐいっと前に出した曲でして、うん、ハイゼンベルクっていう、まあ、学者さん、
うん、
物理学科学の学者なんですけれども、はい、自分の、割り切れない日常の割り切れないことだったりとか、うん、そうですね、うまくこう心を持っていけないところを、
うん、
のハイゼンベルクさんって人にあえて科学者さんに解いて、自分がどうしてこの科学元素でできたこう自分だっていうのにこんなに割り切れないことは何なんだろうみたいな、うん、っていうのを テーマにした歌なんですけれども。
なるほど、うん、お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバー、つづり作りでハイゼンベルクでお別れでございます。この後、ダウンロード版だけのおまけトークというのもありますので、今オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日1月16日から、ホームページからダウンロードして無料で聞いていただくことができます。オンエアに載せられないようなあんな話やこんな話もしておりますので、ぜひチェックをしてみてください。今日のゲスト、つづり作りのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけトーク。お疲れ様でした。
すっと来ましたね。
まったりですね。
この曲はみんな大好き村田智弘さんが番組のために書き下ろしてくれた。
通りでなんかもう。まったりした饒舌な感じの、
そうだね、バー的な感じになりますね、
饒舌になっちゃうね。
タイトルは裏話らしいです。
おろ、はい、素敵
だな、センスいいな。
そう、5年前と変わったことは全部オリジナルになったことです。あの BGM とかジングルとか。
なるほど、
はい、
すごい。
当初はフリー音源とか使ってたんですけど、いろんな人にいろんなところを作っていただいて、
やっぱりそうするともうのびさんだけの、まあのびさんの番組ですけれども、のびさんだけの番組じゃなくて、もうみんなの、
そうなんですよ、
ね、みんなの愛が固まってできている番組になりますね。
あんな素敵なジングル僕一生ないと思ってましたもん。あんな誰かが歌ってくれるだなんて、あれ結構ガチでやると結構コストかかるじゃないですか。
そうですね。
それをこうのびのためならまあって言ってこう一肌脱いでくれた人たちがいて、はありがたいなっていう。
人徳ですね。
いやどうなんでしょう。
人徳ですよ。
人徳って何なんですかね。
人
徳ありますかお二人は。
あ、ないです。
まあ、そう答えるしかないですよ。ありますって言えないですよ。
いや僕はもうそこはコンプレックス並みにないですね。
え、そんなことないでしょう。
いやあんまりないなと思っちゃいます。
私よりでもてんちゃんの方がね。
いや
うーんじゃないですよ。
入り方そうです
もん。入り方そう。そう言っていただけると、
人を裏切らないんでしょ二人とも。
あ、
裏切らないですね、まあ、基本的にもう裏切る場面っていうのもそんな出てこないです
しね。
友達多い方ですか二人は。
友達欲しい方ですね。
欲しい方。僕も欲しいなと思
って。いないって言っちゃうと寂しいから欲しい方って言っときますね。
なるほど。ふむさんは。
私あの動物とかも入れていいんだったら友達結構いますよ。
動物。
アニマル。
アニマル。
森のとか。
森の動物。
森の動物。え、それはシルバニア的なこと。
海のとか。
海の
海
お魚さんとか
とか、うん、まあそういう部類をちゃんと友達としてカウントしていいんだったら、はい、もう結構友達いて困ってますね。
あ、じゃあそっち派なんですね。どっちかというとあの人っていう生き物ではなく、もっと広く生き物を捉えたい派。
そうですね。
うん、
いいこと言ったと思って。よしこれ使おう。うん、うん、
なるほどなるほど。
なんかでもちょっとな視点がずれてるよ。大丈夫かな。
それがムムさんの魅力なんじゃないですかね。
そうですね、うん、きっと。
そうなんですかね。いやでもあの私あんまり自覚ないですけど、変わってるねっててんちゃんが時々言ったりするんですけど、でもね、こっちから言わせればてんちゃんも結構変わってるんですよ。あのいい意味でね、いい意味で個性的だなって思います。
そうですね、うん、なんかムムさんとたまにこう出会うことがあるんですけど、それこそライブハウスとか、
うんうん、
はい、あの劇場とかで、はい、うん、なんか不思議な動きをしてることが多い気がしますね。ムムさんは。
はあ、どういう感じですか。やってみてくださいよ。
いやなんかこうプレーリードッグみたいな。
プレーリードッグ。
あ、わかる。こうなりますね。確かに。
出たりとか。
知らない。
シュッて出てきますね。
周りを偵察してるような感じとか。なんかテンさんとこう男同士っていうのもありつつ、多分こう言わなくても分かり合える部分はあると思うんですけど、僕とテンさんは。ムムさんとは多分一個一個こう確認をした方がいいだろうなみたいな。ここの認識合ってるよねみたいなのはたまに感じる時がありますね。なんか
そっか、まあでも私も自分のことあんまり分析しないので、自己分析してないので、なんか結構感情とかその時の、あの勢いのまま、あんまりだから理屈をこねられないんですよ。
あ、なるほど。
その時の自分の感情とか作りたいっていうこう意思のなんか意思で動いているので、
まあでもいいですね、そういう それがでもアーティストとしての一番大事なところ、そこから湧いてくるもの、うん、作品の方が多いと思うんで、
うん、
理論的に考えても多分作品できない。
まあそうですね、うん、理論って私たち以外の大人のね、大人のっていうかあの、うん、別の方が誰か言ってくれたりとかするものだから、うん、もういいです私たちは。
でも自分が作ったものにこう理論で、
うん、
まあ反論される、反対論をこう言われるとどんなことないわよみたいになっちゃう方ですか？なんか
いや割と冷静に
受け入れる、
うん、結構柔軟にやりますね、
うん、
私、
うん、それはそうですね、結構そういう風にやっぱ歌詞の面とかでも、うん、プロデューサーさんとプロデューサーさんとあのやり取りしてますけど、やっぱりそのここはこういった意味でこういう風になってるんだから、こうした方がいいんじゃないかとか、
うん、
理論的な感じでおっしゃるんですけど、ムームさんはやっぱりあ、なるほどなるほどっていう風にすごいスムーズに、うん、
大人、
うん、だって
理性的ですね。
そうですね理性的、割とその作り終えたものに関しては客観視しないと、うん、あのその時作ってるのはもうエモーションの感の勢いとかエネルギーの塊でぶつかっていくべきですけれども、できた作品を客観視できない人は成長しないですからね、
うん、名言出た。
そのあとはこだわりとその変えてもいいポイントの視点のなんていうんですかね、付け方というか、
あ、なるほどなるほど、
はい、それがすごいはっきりされてるんで、
譲れるポイントと譲れないポイント、
そうそうそう、コンセプトはここは守れる、守るポイントと守らなくても、まあ、ここは譲歩できるポイントみたいな、そこもちゃんと自分の中で判断されてて、
なるほどね、
やれてますよね、
うん、
判断されてて、
判断されてて、ね、なんかリスペクトし合ってるね今日ね。
そうですね、うん、大事ですよそういうの
は。
でも普段からそうなんでしょ、リスペクトをお互いに。
あんま話さないですからね
おっともうこの 1時間が台無しになった。なんか
別の捉え方ができる言葉でした ね今の
は。いや、そういうなんていうんですか、お互いリスペクトし合うような、誰も聞いてないのにし合ってた気持ち悪いじゃないですか、
うん、でも、ね、そういえばその年月が経つごとに、私てんちゃんのこういうとこ大好きって素直に言うようになりましたね。
あら、
へえ、どういうとこが大好きですかてんちゃんの。
ほんとね、面白いところ、
うん、
ああ面白い、
今初めて言われてますけど、
うん、この前も言ったじゃん
そうでしたっけ、
面白いところ大好きだよ。
ありがとうございます、
うん、どういうところが面白いんですか。
あのね、
ギャグ言っちゃったりするんですか。
ギャグ言わないですね別に
そう、俺もあんまりそういう芸人的な面白さのイメージじゃないなと思って
そうですね、
いや、あのやっぱりあの考え方が、うん、私からするといまだに新鮮なんですよ、違う別の人種だから、結構タイプが
別の人種だから
別のタイプだからでね、てんちゃんが全然わからない笑いのツボでひたすらそれを笑って、それをちょっとこうなんだろう、みんなも私もそれをその面白さがわからないんだけど、ひたすら笑ってるてんちゃんを見てなんかすごい幸せになっちゃうとか
母親のような視点ですね、なんか
そうですね、
うん、
あと考え方がやっぱり面白いんですよ、だから違う人間だからいま、
うんうん
うん、だにね、あの最初はそりゃあの音楽をやっていく上でぶつかることって多かったですけど、うん、今となってはいま、うん、だにこの知らないこの人 あの知らない面を見れるっていうのが嬉しいですよね、
うん、なるほど、うん、
パートナーの、
ありがとうございます。
面白いな。テンさんはムームさんのどういうところをリスペクトしてるんですか、
はい、リスペクトしてる部分はもう完全にあれですね、あの自分の持ってない作曲作詞がちゃんとアーティスト性な部分って言えばいいですかね、うん、それが 100% あるのがすごいリスペクトしてる部分ですね、
うん、
僕には僕そこの部分がちょっとまだ育ちきれてないというか育てられてないところなので、
ね、伸びしろがあるってことだよね。
そうですよ、
いやいや、
え、人間としては
人間としては人間として
僕もそれ今聞こうと思って、
あ、そっちですか、
うん、より人間的な部分で言うと
より人間的な部分で言うと面白いところかな
面白い、
ね、お互いがお互いやっぱ別人種と思ってるんですから、ね、そういう意味では、
そうですね、面白いですよね、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、うん、プレリードッグ的な動きとか
あ、全然無自覚だ な、
プレリードッグ的な、
ちょっとそれお家帰ったらパパとママに言っとこう、うん、私ってプレリードッグみたいだよ、見てらしいよみたいな
みたいだよって言われてもおーって言うしかない、
そうですね、
そうだね、ムムって言うしかない
らしいよ、そうですねそう、まあ面白いところですね、
面白い
発想とかも面白いですよね、やっぱりね、 話して
じゃあまあその2人で何だか楽屋で喋ってたりしてもほーみたいな、うん、興味深いインタレスティングの方の面白いわけですね。
ああそうですね、うん、なんかちょっと上げ足取って怒るところも面白いですね
確かに
男の子だから上げ足取るんですよ。
僕も取りますよ。
取りますよね。
取ります取ります。もうあの木下直子さんとかでよくやりますから上げ足の取り合い。
でも木下さん上げ足上げます？
あの人よく噛むんですよ。
ああそうなんだ。
噛んだ今ってうるさい。あそういうのは
よく。なるほどね。
なるほどね。じゃあ私今年は上げ足を上げない女になります。
お隙のない女。
うん頑張る。
男が寄ってこないんですよそういう女には。
あそうなんですか。
ちょっと隙があるぐらいの方が、
うん、まあでもほらアーティストをやってれば人は寄ってきますから。
そういうことそれちょっとなんだブラックだな
ブラックですね
ブラック的な話だな。
特に僕には寄ってこないんですけど、ね、アーティストじゃないからですけど、うんは
い、いやでもね、うん、今回のもうまったりトークまであの伸ばしてあれですけれどもはい、はい、今回のこの出演アーティストみんなすごいじゃないですか、
はいはいはい、
わーと思ってやっぱりこれはノビーさんの企画だから出る決めた人多いでしょうね。
どうなんでしょう。でも一人もノーとは言われなかったです。
うん、いや、うん、もうのびさんだからと思ってお祝いしたいという気持ちで。
俺正直つづりさんは難色を示されると思ってました。
え本当ですか、うん、
なんでですか。
いやなんかうーんどうだろう。のびといえど、まあ、そのいわゆるイベントライブじゃないですか。
はいはい。
なんかあんまりこうイベントライブに30分枠でみたいな感じはあまりされてないイメージだったので。
ああ
確かに、まあ、そんなにやらないかな、
う
ん、
そうそう。だから、まあ、そうはいえど、まあ、僕らとノビーさんですけどちょっとそういうのはみたいな感じで言われてもへこまないでおこうとは思ってました。
いやいやもう全然もうぜひぜひと、うん、スケジュールだけ確認させていただいてもあもうバッチリだねということ
ですか、
はい、
ありがたいです。
ノビーさん大好きですからね。
本当ですか。
大好きですよ。本当にな
んか2人とも目がマジやからマジなんでしょうね
本当ですよ
ありがたいです。いやいやいや本当にもう素敵な素敵なイベントになりますので、
はい、
もうさ始まりから終わりまでもう行き着く間がないと思うんですね。そのアーティストのラインナップだと本当に、
ね、
僕も司会とかせずに座って見てたいですもん本当にそのライブ
僕もでも私も見てたい、うん、このライブ。
そうでしょう。
しかもあのヤマハホールでしょ。
そう
やばいですね。
これ
でも実は僕たち初めてお名前はすごいよく拝見してる方が多いんですけど、うんうんうん、初めて対バンというか共演するアーティストが多いですね。
どなたですか。
河野さんとか。
河野圭介さん、はい、
高田理音さんとか。
あそうなんですね。
立花さんもそうですね。あの木の直とかは一度一緒にツーマンとかさせていただいたり、伊久保さんも実はですね ほぼ初めてに近い。僕一応伊久保さんの主催のイベントに出させていただいたことが一回あったんですけどライブは見れてないんですよ。
生フェスですか。
そうです。
生フェスですか。
あの
手元で
生配信してた。
あそうですそうです、
はいはいはい、あれ僕もちょっといたんですけど。
はいはい、ね、いましたよね。
そっかそっか。
あれが初めてだったんですけど結局ライブは見れてないので。
あそうなんですね。
はい。なんで見れてなかったんだろう。あれは多分時間枠がかぶってたのが単純にずれてしまって入れなかったのか。
楽しみだ。
だからすごいみんな初めて見る方、木の直以外は初めて見る方ばかりです。
なるほど。
もうでも木の直のライブも初めてとかじゃなくてずっと見てたいんで。
そうですよ、ね、そうだね。そして結構僕 YouTube とかでそれぞれ見させていただいてるんですけど、はい、すごい素敵な方たちなので。
素敵なんですよ。
もうすごいライブが生で聴けるの本当に楽しみだなって。
関係者席をちゃんと確保しておりますので。
あぜひ。
あやった。
のど自慢席ではなく、
はい、ではなく客席のちょうどいいところに
ちょうどいいところに、
はい、お客さんも気にならないしアーティストも出入りしやすいところに、
あ、
はい、
あ
の一応確保しておりますのでぜひ見ていただきたいと思いますよ、
は
い、
楽しみにしてます。
はい。そんなわけで2月4日に向けて本当にあの僕もエンジンかけてやっと行きたいと思っておりますので、
うん、
お二人も本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
リスナーの皆さんは2月4日銀座ヤマハホールでお会いいたしましょう。今日のゲスト、つづり作りのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。